秘めた恋の花。ナレーター、緑、34歳。ラブホテルの清掃スタッフ。私、緑は、この田舎町にあるラブホテル、恋の花で働いて5年になります。毎日、様々なカップルの痕跡を目にしますが、直接言葉を交わすことはほとんどありません。それでも、常連さんの行動パターンや、部屋に残された些細な痕跡から、彼らの物語を想像するのが私の密かな楽しみなんです。最近、特に気になる常連さんがいます。その日も、いつものように窓から外を眺めていると、あの軽トラックが見えました。運転席からゆっくりと降りてくるのは、たけしさんと私が勝手に名付けた60代後半くらいの男性。農作業で日に焼けた顔に深いシワが刻まれています。助手席からは、恵美子さんと呼んでいる50代半ばくらいの、柔らかな雰囲気の女性が降りてきました。二人は、周りをちらちら見回しながら、さりげなくホテルに入ってきます。フロントで鍵を受け取る姿を見ていると、まるで若い恋人同士のようにドキドキしている様子が伝わってきて、思わず微笑んでしまいます。私は、二人の部屋の準備をしながら、いつものように想像を巡らせます。たけしさんと恵美子さんの出会いは、きっと農協の集まりだったのでしょう。同じ地域に住む顔なじみ同士。でも、お互いに既婚者、許されない恋だと分かっていても、年を重ねた今になって、初めて本当の愛を見つけてしまったのかもしれません。たけしさんは、きっと真面目で几帳面な性格なんでしょう。いつも部屋を出る前に、ベッドをきちんと整え、使用したタオルを畳んで、ゴミもしっかり分別しています。恵美子さんは、たけしさんのそんな一面を愛おしく思いながら、黙って手伝っているのかもしれません。ある日、恵美子さんらしき人影が慌ただしく部屋に戻ってくるのを見かけました。きっと何か忘れ物をしたのでしょう。私とすれ違う際、少し困ったような、でも優しい笑顔を向けてくれたような気がしました。その笑顔を見て、私は彼女の優しさと、この関係に対する複雑な思いを感じ取ったような気がしました。その日以来、たけしさんと恵美子さんを見るたびに、もっと複雑な気持ちになります。二人の幸せそうな姿を想像すると、心が温かくなる一方で、これが許されない関係だということも痛いほどわかっています。結婚15年目の私にも、少し心当たりがあるからこそ、より一層胸が締め付けられるのです。ある日、たけしさんが一人でやってきました。いつもと違う雰囲気に、私は思わず気になってしまいました。部屋の準備をしながら、たけしさんの様子を想像します。きっと、恵美子さんに何かあったのでしょう。病気になったのか、それとも家族に関係を疑われたのか。たけしさんの表情には、深い悲しみと不安が刻まれているように見えました。その後しばらく、二人の姿を見かけることはありませんでした。私は毎日、あの軽トラックが駐車場に現れないかと、そっと窓の外を眺めていました。二人に何があったのか、恵美子さんは大丈夫なのか、たけしさんはどんな思いで過ごしているのか、答えのない問いに、私の胸は押しつぶされそうになります。数週間後、やっと二人の姿を見かけました。でも、以前とは少し違います。恵美子さんの髪の毛が短くなり、顔色も悪そうでした。病気だったのでしょうか。それでも、たけしさんの腕にしがみつく姿は、どこか幸せそうに見えました。部屋の準備をしながら、私は二人の会話を想像します。心配かけてごめんね、たけし。何言ってんだ。お前が元気になってくれて、俺は本当に嬉しいよ。でも、私たち、このままでいいのかしら。恵美子、俺はお前のことを、想像の中で交わされる言葉に、私の目に涙が浮かびます。この二人の関係は、世間的には許されないものかもしれない。でも、人生の終わりが見えてきた年齢になって、やっと見つけた本当の愛。それを否定する権利が、誰にあるのでしょうか。たけしさんと恵美子さんは、これからも恋の花に通い続けるでしょう。 私はこの二人の秘められた恋をそっと見守り続けます。彼らの部屋を掃除するたびに二人の愛の痕跡を丁寧に消していきます。それが私にできる唯一の応援なのかもしれません。時々廊下ですれ違う二人の後ろ姿を見送りながら私は考えます。たけしさんと恵美子さんにとってこのホテルはどんな場所なのでしょうか。きっと世間の目を気にせず、ただ二人で過ごせる唯一の場所なのでしょう。家族や社会的な責任から解放され、純粋に愛し合える空間。この仕事を始めた時、私はラブホテルという場所に少し後ろめたさを感じていました。でも今は違います。ここは、たけしさんと恵美子さんのような人たちにとって、かけがえのない場所なのだと分かったからです。世間の目を気にせず、ただ愛し合える場所。それが、この恋の花という小さなホテルの役割なのかもしれません。そう考えると、私のこの仕事にも、少しだけ誇りが持てる気がするのです。たけしさんと恵美子さんの物語は、まだ続いていきます。彼らの軽トラックが駐車場に止まるどに、私は密かに応援しています。この田舎町の片隅で、ひっそりと咲き続ける、秘めた恋の花を。そして時々、鏡に映る自分の姿を見ながら、私は考えてしまいます。もし、私もいつか本当の愛に出会ったら、そんな妄想を振り払いながら、今日も私は黙々と仕事を続けます。たけしさんと恵美子さんのような、誰にも言えない恋の物語を胸に秘めながら、季節は移り変わり、窓の外の景色も変化していきます。春には桜が咲き誇り、夏にはセミの声が響き渡ります。秋には紅葉が辺りを彩り、冬には雪が静かに降り積もります。そんな中で、たけしさんと恵美子さんの関係も少しずつ変化していくのがわかります。最初は緊張した様子で来ていた二人も、今では落ち着いた雰囲気で訪れるようになりました。きっと、お互いの存在が心の支えになっているのでしょう。時には、恵美子さんの手に小さな花束が握られているのを見かけることもあります。たけしさんが自分の畑で育てた花を密かに持ってきたのかもしれません。ある日、部屋の掃除をしていると、小さなメモ用紙が床に落ちているのを見つけました。拾い上げると、そこには、いつもありがとうと書かれていました。きっと、二人の間で交わされた言葉なのでしょう。でも、なぜかその言葉が私に向けられているような気がして、胸が熱くなりました。たけしさんと恵美子さんの姿を見るたびに、私は自分の人生について考えさせられます。彼らのような年齢を重ねてからの恋。それは、若い頃の恋とは違う深みと切なさがあるのでしょう。人生経験を積んだからこそ、お互いの価値がわかる。でも同時に、残された時間の少なさも痛感する。そんな複雑な思いが、二人の仕草や表情から伝わってくるのです。この仕事を通して、私は愛の多様な形を目の当たりにしてきました。若い恋人たちの情熱的な愛、長年連れ添った夫婦の落ち着いた愛、そして、たけしさんと恵美子さんのような、人生の終盤で見つけた秘められた愛、どれも、かけがえのない大切なものだと思います。時々、自分の結婚生活を振り返ることもあります。夫との関係は良好ですが、たけしさんと恵美子さんのような強い絆を感じることは少ないかもしれません。それでも、二人の姿を見ていると、自分の結婚生活をもっと大切にしなければと思うのです。この恋の花という小さなホテルは、多くの秘密を抱えています。でも、それは決して後ろめたいものではありません。ここは、純粋な愛が育つ場所。社会の慣習や偏見から解放された、自由な愛の花園なのです。私は、これからもたけしさんと恵美子さんの物語を、そっと見守り続けるでしょう。彼らの愛の行方を想像しながら、自分自身の人生や愛についても考え続けていくのです。この仕事を通して、私は人間の心の機微や愛の尊さを学んでいるのかもしれません。そして、 いつか彼らが来なくなる日が来るかもしれません。その時、私は少し寂しく思うでしょう。でも、きっとその時は、二人が新しい人生の章を開いた証なのだと信じたいと思います。たけしさんと恵美子さんの秘められた恋の物語は、この田舎町の小さなホテルの中で、これからもゆっくりと紡がれていくのです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価、私の励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。